今ですね、実は那覇に来ておりまして、先日ですね、実は夏休みに那覇に来たときに、まあ、寛治さんと、まあ、またお会いしたんですけど、まあ、あとダンテ先生ですね。でたまたま、スタジオスモーキーのグループ LINE、LINE グループか、スタジオスモーキーの LINE グループというのがあって、そこで那覇にいるリスナーさんがいらっしゃれば、ぜひということで、お声掛けしたらですね、2名ほどちょっと手を挙げてくださいまして。で夏に来た時はね、ちょっとお二人のお仕事の関係でもうお会いできたのがほんの一瞬だったんですよね。ほんの1時間とか1時間半とかそんな感じだったんですけど、まあ、でもまあこの二方が非常に面白い方で、ちょっとこれ改めてもう一回那覇に行かなきゃいかんなということで、普段は夏しか行かないんですけど、ちょっとね冬にも一回行ってみようということで今来てるんですが、で今日たまたま皆さんお時間をね、まあ、たまたまじゃないし無理やり作っていただいて、まあ、ダンテ先生とマサさんとあとケンさん、この3名をちょっと今日お呼びして那覇でちょっと音源をね、まあ、撮らせていただいているっていうような感じですね。はい、じゃあちょっと自己紹介していただいて。
お久しぶりです、ダンテです。
お願いします。
お願いします。
ダンテ先生でも最初ね2014年の、2月ぐらいからちょっと何回か出ていただいて、で毎年夏に来てるんで音源撮ってまた流してみたいな感じ、初期の頃によく出ていただいてるんで、ちょっとブログとかタグっていただければ、はい、ダンテ先生のお話も聞けるかなと思いますけど、ちょっと久しぶりなんで。
久しぶりです。
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてマサさん。はい、
マサです。よろしくお願いします。
お願いします。そしてケンさん。
ケンです。よろしくお願いします。お願いします。
じゃあ今日はこのお三方と交えて音源を取らせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願
いします。
改めましてこんにちは、スタジオスモッキーのカルロスです。よろしくお願いします。今回から3週、まあ、場合によっては4週になるかもしれませんけど、那覇スペシャルということで、那覇在住のお三方をお呼びして、今回は音源を取らせていただきます。でまずですね、トップバッターダンテ先生。
はい
先生、
はい、お願いします。
先生、ちょっとね、初期の頃聞いていただいているリスナーさんであればお分かりになると思うんですけど、ダンテ先生は実は現役の実は教師、
はい、
で、ゆえにその先生という形状付け
て、はい、ついてくるわけです
で、ね、ダンテ先生何回かお出いただいて、まあ、沖縄の教育の事情とかですね、ちょっと僕も来だしたばかりの頃だったんで、だと最初お会いしたのは2013年、
ね、
夏ですもんね、はい、だからもうすでに3年半ぐらい前に
初めてです
ね、お会いしたんですけど、その頃まだ僕は沖縄って本当にまだ来たことがあんまりなかったんで、知らないことがいっぱいあっていろいろ教えていただいて、沖縄のスーパーの3位ってすごいですねとか
ありました
ねそんな話とかそっから始まりましたからね、
はい、
でちょっと今回もね、まあ、ダンテ先生にお話ししていきたいので、沖縄の子供たちの恋愛事情とか、
はい、どっちかというとそっちの方が得意です、
はい、あ、じゃあちょっとその辺お話しいただこうかななんて思ってるんですけど、イメージとして、はい、その沖縄って南国なんで、まあ、その辺も開放的なのかななんて思ってるんですけど、どうなんですかね。
本土のところの話をよく聞くとかではないので、
はい、
比べるものとかがよくわからないんですけど、
はい、
あと僕が聞き経験というか実際、沖縄はこうですよというよりも僕が実際勤務したところでの今までの
生徒、
うん、
はいはい、
でまた、何ですかね、例えば去年とか今年とかそういう話するとあるのでごちゃ混ぜにして今までのものも
混ぜて
ごちゃ混ぜして話すんですけど、はい、実際僕が体験したというか話し
体験はちょっとまずいかもしれない。
あ、で体験って言葉体験っていう言葉はちょっとおかしいですね。
ちょっとなんか
僕がちょうど、
ちょっと法律違反、はい、
そういうことそれじゃないですね。先生と話して、
はいはい、
生徒からの話を聞いた、
聞いた話、
はい、相談を受けたというものですね。はいはい、でまず、やっぱり中学生は 特に女の子がやっぱ恋愛、恋愛のって言ったらあれかもしれないですけど、やっぱが多くて、好きなやっぱ彼氏がいるとか好きな人がいるとかっていうのはやっぱ多いので、僕はやっぱ男ですので、男子と仲良くなるのはやっぱり簡単に、やっぱいろんな話題とか、テレビでもゲームでもスポーツでもいろいろやったらすぐ仲良くなるんですけど、やはり男性職員というのは女子とやっぱ仲良くなるっていうのはなかなか難しいので、やっぱり事業をするにも何するにも、やっぱそういうふうにコミュニケーションを取っても取れてる方がやっぱ事業はしやすいんです。なので僕としては、少し一時大学の時に、アルバイトで、塾の講師をしてたことがあるんですが、その時に、女子に、のこの生徒に、僕はあのバイトの先生なんですけど、嫌われてしまって、もうただ注意ですよ、これいけないんじゃないかっていう悲嘆とない一言だったんですけど、この生徒、女の子の生徒にはやっぱカチンときたらしくて、それから2ヶ月3ヶ月ぐらい向こうから口を聞いてくる、僕がいろいろこんなだよって教えても、まあ、無視状態っていう、
ありがちな思春期でありがちな、ちょっと今後で質問していいですか、結構今まあ、少子高齢化じゃないですけど、例えば東京であったらですね、学級クラスが結構減ってたりするんですよ、昔はなんか1学年8クラスとか10クラス、まあ、10クラスは極端かもしれないです、まあ、そういう時代もあったんですけど、まあ、結構学校が生徒が少なくなっちゃってるので、クラスがこう狭くなって、クラスの数が少なくなったりとか、あるいは学校と学校が統合したりとかしてるんですけど、沖縄ってその辺どうなんですか、子どもの数減ってるんですか。
本当に極端に場所というか、この市町村によって違いますね、だから、開発されてきて、ところはやはり、建物が建って、お家とか建つところは、変わらず、昔と変わらず、
こと那覇に関してはどうなんですか。
那覇でもそんなに、まあ、限定されたあれなので、もうちょっと大まかにしか言わないですけど、やっぱ同じように那覇とかその南部までとか含めても、本当に学校によってというか、クラスがやっぱ減ってるところもあれば、今、場所によってはその、本当に10年前、15年前とかで、ここの学校には人がいっぱいなので、文校じゃないですけど、別の学校が建ってたりしたのが、今では今度少なすぎて、建ったことで、教室が余ってるっていうところもある学校もあるんですよ、本当に極端に。ただ今、聞いた話、南部の話、友人とかで聞いたのでは、ある学校はもういつも、中学校が7クラス8クラスだったのが、今もうそろそろパンパン、もうクラス教室が足りないので空き教室とか、もともと別教室だったところを使ってるよっていうところもあれば、生徒が少ないので、今まで、5クラス6クラスだったのがもう4クラスしか作れないので2クラス余っているから、例えば数学とかでいう、英語とかでいう少人数教室、1つのクラスを2つに分けてとかっていう授業があるんですけど、そういうものの時に教室をこの空いた教室を使えるっていうところもあるので、本当に学校によってバラバラですね。
都内も割とその東京で人口増えてるんですよ、日本全国考えたら結構人口減ってるとか少子高齢化なんて言ってますけど、東京だけね、やっぱり人口がいろんな国から人が来るので人口増えてるんですよ。僕のイメージです、沖縄ってやっぱりちょっとこう独立した場所じゃないですか、だから割とこの沖縄全土から人がこう中に集まってきてるのかな、そうでもないですか。
場所にもよるんですね。
そう、場所にもよるんだ、
本当にこのやっぱ今まで田舎と言われたところが少しずつ開発されてきて、南の隣でハエバルとか、そういうところが
中
バ
スとか、
どんどん開発されてくると、そこにまた、人が集まるということは、子供も
そうですね、
ってことなので、そこはこの学校はいっぱいするとか、
県外からもいっぱい
来ますね。
そうなんですか。
リタイアされた方の
方が来ますし、そっかそっか、いや僕ね、今回泊まってる場所って新都心のところに泊まってて、おもろ町っていうんですかね、で、あの辺ってなんかすごいですよね、なんかもう町の区画整理がすごくて、すごい高層マンションが建っちゃって、で割と便利な場所だと思うんですけど、本当になんか高級なマンションがいっぱい建ってて、ちょっとびっくりなんですけど、
あっちは飛行場でした、
飛行場、飛行場、あ、そうなんですか、本当な 米軍キャンプ
地の飛行場だったのが返還されて、
そう、それで区画整理されてああなったんですか。へ
え。だから本来は、ね、返還されてやるときモノレールの計画が、このそこを通るっていう変更ってあったのがやっぱり変更しなくて、結局今沖縄でいう、もしかしたら一番っていうぐらい新都心って中心都心になってるんですけど、モノレールは通ってないじゃないですか中は。
まあ、あれ確かにちょっとこう迂回したような感じですね。
本来ならばそうなるところだったら通らないと観光向けとかできないのに、まあ、計画がもう変化される前の計画のままなんで通ってないと。なるほど。
モノレールできたら野茂町から少し歩いて10分ぐらいですかね、あれ新都心なんで、
はい、
コアのところに行くんで、はい、まあまあ離れてますよね、だから小諸町を利用するよりむしろなんか、ま、マキシー、
はい、
マキシーとか、はい、なんかあんまり距離変わらないぐらいのイメージ
がすごい計画とかも変わらないっていうのがあったので、
まあ、まあその場所によってそう人が入ってきたりとか、まあ、割と差があるよ
って感じですね、はい、はい、またこの、あ、まあ話戻すと、はい、その時にその子の、その子と話っていうか、その言う子たち、うんうん、僕はまだ大学生だったので、うん、まあ、先生というあれでも塾なので、ね、先生ということもあるんですけど、だったので、まあ、こういう子たちと話ができるためにどうすればいいんだって言って、極端に僕は心理学、特に恋愛心理を学ぼうと思って、すごい勉強しました。でもちろん自分での自己勉強もそうですし、はいはい、大学生だったのでちょうど心理学の専攻とかの授業とかも取れる授業と、通常取れないんですけど、はい、先生にお願いして授業に参加させてもらったりとか、はい、でいろんなのして、本当に一時はカウンセラーの勉強まで取ろうかなっていうぐらいまで考えるぐらいいろいろ勉強して学びました。でそれからその子とやっと半年ぐらいかなしてやっと会話ができるようになって、その時にこの子にもどうしてそこまで、はい、もう仲良くなってたので、はいはい、そういえば聞きたかったけど先生と話しなかったよね、なんでだったのって言ったら、いやこの先生嫌だと思ったからっていう、ただそれだけです。
あ、そう、は
い、で本当にもう嫌いと一度思えば、もうやっぱり話したくないっていうのがずっと続いたようで、
なるほど、ね、
それがやっぱり周りとかその子以外は僕といっぱい会話をするので、周りからもなんで先生の話しないのっていうのがあったので、だんだんだんだんこの子の中でそういえばなんでだろうっていうのがやっと思って戻って話ができるようになったっていうのがあって、
それは学生の時の話、
はい、
で、まあ、
それから
教師になられ
て、はい、教師になってから、はい、あ、ではもうこれは武器になるなと、
うん、
やっぱり聞き、まだ学生の中で、はい、今もう先生だったとか昔自分の先生だったの話を聞いてても、やはりそういう先生はいなかったので
、あ、なるほど、
はい、やっぱり女性の先生が女子のやっぱ恋愛相談を聞いてるのはもちろんいましたし、だけど異性でっていうのはなかなかいなかったので、また、男子のこういう話を女性の先生が聞いてるのは聞いたことあったんですよ。でも男の先生でってまずないの。で特に友達とか今この同級生とかの昔の話を聞いたりとかしても、中学の時恋愛相談とかって男の先生とかでどなたってきたのと聞いても絶対無理、だって聞いても意味がないじゃないかっていうぐらいがあったので、
あの沖縄の人のメンタリティってちょっとよく分かんないですけど、あの九州って割とあの男尊女卑じゃないですか、
はい、
で、まあ、沖縄もまあ距離感的には九州に近いんですけど、でも、まあ、またちょっと違うかもしれない。あのその辺でどう思うんですか。
男尊女卑だけど女性優位みたいな。
それが一番正しいかもしれない。
男尊女卑は男尊女卑なんですか。
男が強がってるけど、はい、実は女の方が全然しっかりしてて女の方が強いっていう。
昔からずっと言われてますよね。
そう、統計社会だと思います。
あ、じゃあどっちかというとイメージとしてやっぱりそのアジアの国の
まさに
そのイメージ。なるほどね。男、あ、だからそのほらよく言うじゃないですか、アジアの東南アジアの男性って、まあまあ、いわゆるレイジーだっていう、
はい、
本当にそうですね。
よく言うからしっかりしてて、もうボケ社会というか、はい、沖縄はそんな感じなんです
けど、でも僕的に最近思うのがよく、はい、昔よく言われてた、はい、チナータイムとか、
はいはい、
沖縄の人と待ち合わせすると怒ってくるっていうのは、うんうんうんうん、最近というかここ数年見てるとない気がする
んです、ね、はい、そうなんですか。
それは多分インターネットがやっぱり
そっかそっかそっかそっか、
はい、あるだろうし、どんどんどんどんそういうのはなくなっていくような気がしていく。
あのね、この間ちょっと前なんですけど、とあるあの沖縄出身のちょっと年配の方とお話する機会があったんですけど、はい、その方はあの若い頃になんか、東京になんか仕事で来てて、何が一番嫌だったっていうと、時間に厳しいのが嫌だったとか言ってましたね。
この感覚は多分違いますよね。
そうそうそう、
ね、
あのそれが一番嫌だとか言ってました。
でも言ってもまだそれなりにやっぱ緩いと思います
けど、ね、
まあでも南の国ってみんなそうですよね、うん、はい、でそのまあ一応男尊女卑なんですけど、まあ、ボケが強いっていうのは沖縄の風土であって、はい、それってそのどうなんですか、女子中学生とか、その僕もなんか若い頃、要するに中学生ぐらいの時考えると、普通なんか女の子の方がしっかりしてるじゃないですか、
はい、
で男が割とまあ子供っぽいというか、うん、でそういうことを考えると中学生ぐらいだと沖縄の場合もっと女の人が強いんじゃないかなと思うんですけど、
僕 の、はい、あの勤務してたのの、生徒たちのイメージは、まあ、そうですね、女子がやっぱり基本的にまとめ役としてで、今さっき言ったように、はい、男尊女卑が基本っていうのがあるように、はいはいはい、生徒会長は結構男子が多いんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、でも副会長とかが、はい、実際支えられるだから、例えば会選挙とかになると、はいはいはい、やっぱアピールとかっていうのは、うんうん、やっぱ女子の方が真面目な形が多くて、男子の方がちょっとみんなをやって盛り上げるぞっていうのが多いので、うんうん、やはり票は男子に集まるんですけど、
実際
先生側から見ると、はい、女子の方が生徒会長だなって思うような意見を、うん
ね、
やっぱ先生とか大人側からの見てたら、うん、でもやっぱ投票は生徒なので、うんうん、そうなると大体会長だったり男子で、で先生たちとしては、うん、この副会長だった女子の方が会長になった方が良かったんじゃないかって思ったりするんですけど、実際始まってみるとやはりこの、はい、女子の副会長とかっていうのがやっぱ周りを支えたりサポートするし、やっぱ引っ張っていくっていう強こういうのを持っていくのはやっぱ男子の方が良かったりするので、
なるほどね、
だから基本的にやっぱ全体的にクラスとか、はい、学年とか見ても女子の方がしっかりしているのが多くて、でもやはりリーダーって一番に、はい、なんていうんですかね、出てくるのは男子の方がいいんですよ、うん、女子がやっぱリーダーってなっていくと、うん、またついていきにくいっていうか、
あ、
また中学生ややこしいところがあるので、
あります
よね、はい、やっぱなんか特に男子は幼すぎるので、はいはい、女子の言うことを聞くのか、
はいはい、
ついていくのかっていうのがあるので、
ちょっとなんか男のメンツが、
そうですそうです、だから男子がもう分かりやすいリーダー、はいはいはい、でやっぱその2番目支えてるのが女子がやっぱりしっかりした支えてるところがやはり、学年としてもクラスとしてまとまるっていうのが多いので、基本は女子が強い、
うん、あのそういう観点で言うと、例えばその中学生で、まあ、彼氏彼女とか、ね、そういうのになるときって男の方から行くんですか、女の方から行くんですか、
これがですね、はい、特に一番今言いたかったっていうのが、はい、僕が感じてるイメージは、はい、やはり男子の方がやっぱ中学生ですもん、ですのでやっぱ性にも目覚めるじゃないですか、
はいはい、
やっぱりいや彼女欲しいとか、
はい、
まあまあ男子ですので、うんうん、やっぱりねよくよく、ね、最終的にエッチしたいっていうか、はいはいはいはい、出てくるじゃないですか、ですね、うんうん、やっぱりそうなるとやっぱ彼女欲しいからどんどん、割合的にそうなるのかなと思いきや、そうでもなくて、はい、僕のこの勤務してて生徒から相談を受けてる感じではやはり彼氏彼女が欲しいっていう割合は、うんうん、やっぱり女子の方が彼氏が欲しいっていう、やっぱ恋愛についてっていうのがやっぱ固まるのが女子がやっぱ早いみたいで、
ね、
男子はどっちかというと部活、
あ、
はい、で面白いことにいろいろ聞いてたら、やっぱり男子はそういう彼女と付き合いたいよりも、まあ、性には目覚めてるので、そういうことには興味あるんですけど、
はい、
実際リアルに彼女とか付き合うっていうのはそんなに考えてないんですよ、で女子の方は逆にこのやっぱ彼氏が欲しいとか、そういうのっていうのが意識しているので、やはり彼氏が欲しい彼女が欲しいっていう意見はやっぱ割合は女子の、なので僕に相談来るっていうのもやっぱ女子が大半になるので、本当にあの学校にそれぞれよって色も違うんですけど、ある学校は本当に学年一学年、
はい、
僕が担当している学年があったとしたら、そこの、女子が約100名くらいいるとしたら、はいはいはい、80名ぐらいは僕に相談 があったんですよ。それぐらいこの一時をすごい多く相談があって聞いて、でそれから聞いてたらやっぱもうこの学年の誰と誰が付き合ってて誰が誰を好きっていうのをほぼ把握してる状態があったんですよ。だから生徒の元気がない時はもうそこから探るんですよ、特に女子は。パッと聞いて先生方に聞いて、あれ誰々さんはちょっと今日最近元気ないですねって話したら、例えば他の先生が、あこの時部活がねとか、この時授業でこんな、テストが失敗してねとかってやればいいですけど、そうそうそうそうなんだよねって、はいはいはい、他の先生方がなんでか元気ないんだよねって言ったらもうほぼ恋愛なんです。あもうそうなると他の先生も原因がわからないんですけど、僕はその話が出る時に、あ最近彼氏とうまくいってないんですよって言いたいけど、僕としては生徒から相談を受けた時に、生徒が言わないでっていうことは絶対守るんですよ。でどうしてもこの子に関わるものとか、どうしても、これはなんかいずれ危険なものに関わるとか、そういう大事なものの時は必ず本人の了承を得て担任と相談するので、だから一般的な恋愛の話は一切他の先生も僕は守秘義務って大変ですけど、そうじゃないともう生徒との信頼関係崩れるので、
まあ、それはそうです
よね。必ず本人、だから僕がこれは担任に行った方がいいなとかっていうのは、何かの付き合いでも好きなあれでも、はい、関係する彼女、彼らに将来に関係するとか大事なものの時は絶対説得して本人に行って、じゃあ担任だけ話そう、話すよとか、そんな風にして3人とつなげたりするんですけど、それ以外では普通に聞いてる限りでも誰にも言わないので、もうだからその先生たちが何でか分からないんだよねって言って、僕の中では今彼氏とうまくいってないんですよって僕の中では思ってるんですけど、
100人って80人ってことは結構な割合じゃないですか。うん、でやっぱり開放的なのかなって、うん、沖縄のその、
うん、僕、ね、この時はのこの2年生だったんです、この時は、はいはい、この学校で学年の2年生だったんですけど、はい、あもう最近はこうなったんだなって思ったんですよ。だから80人っても付き合ってるっていう彼氏がいるっていうのが大体ですよ、大体30人ぐらい
多いですよ、ね、
これが同級生もいれば年1個下とか上とか、中には中学生だけどこれは僕はいっぱい、ね、彼女だと、彼女といっぱい話をしたんですけど彼氏が大学生とかいるんですよ、
はい、
そういう
大学生は、マジですか、
はい、中学生の女の子で大学生の彼氏がいるとかいるので、まあ、そういうのもあったりするので、はい、この時ですね、
大学生、はい、まあ、10代だとありますね。
確かに残りはもう好きな人がいるから付き合いたいとか、で前に付き合ってたとか、いろいろそんないろんな話を聞く中で、そういう相談を受けるっていうのがもう80人ぐらい。でもこのそういった、あもうこんななってるな、女子は中学2年生ぐらいだと、今度8割ぐらいはもうそんな風に恋愛に対してあれだなと思いきや、次の学校行った時は一気に減って、相談をこういう話、好きな子いるのとか、彼氏彼女いるのとかっていう中で、例えば同じ、まあ、人数は違うんですけど、うん、大まかに言うと同じ100名だとするじゃないですか、うん、だから今度相談受けるのも同じ70名ぐらい受けるんですけど、はいはい、付き合ってるのは10名とか、で好きな人はいるよっていう、本当にもうなんて純粋っていうか、好きな人できたとかっていう、そのぐらいの、さっきの80名はどっちかっていうと、もう前に彼氏彼女がいたとかでっていうぐらいで、例えば今までまだ付き合ったことがないっていうのは、先ほど言った80名相談になっているところは、付き合ったことがないっていうのは本当に10名、20名、そのぐらい、むしろ少ない方だったのが、今度の学校では全然一気に違ってて、その10名が付き合っている、残り10名ぐらいが過去に付き合っている、残りはまだ付き合ったことがない。だから僕学校によって色は違うんですけど、
ダンテ先生が例えば中学、子供の時って中学生、高校生と比べて今の子供たちのなんか、あここ変わったなっていうところ、
やっぱり、意識し、僕が感じているのでは、はい、やはり今 SNS がやっぱり大きいので、今言った付き合ったことがあるよ、うん、だ中学1年生とか2年生でもすで、うん、にもう彼氏彼女がいたっていう経験があるっていうものはピンキリありまして、
あまあまあそれはそうですよ、
ね、本当に、付き合って1週間で別れたっていうのもカウントされてる、
それはそうです、
今後では、はい、本当にこちらがちょっと心配するような、はいはい、ちょっと進んでないかっていう恋愛をしてる子も中にはいるので、でもやっぱりきっかけが、やっぱり直接告白したという割合よりは、はい、LINE とかにつながった中で、はいはいはい、誰々好きってよとか、私は あの誰々彼氏いるのっていう言葉から、あ、なんでなんでって2人で LINE し始めたら、はいはいはい、だから結局
なんとなくみたいな、
そうです、そうです、
はいはいはいはい、
だから、あ、そっかそっか、僕らの、もう僕が感じたんですよ、はいはい、僕が中学の時代の感じでは、もう僕もとしてはもうその好きな子に電話して、はいはい、家ですよ、もちろん携帯がないので、
家に電話して、
向こうの母ちゃんが
出たらどうしようみたいな、
緊張
する、父ちゃんが出たら
緊張するみたいな、
そうもう初めての時はこのちょっと仲良くなった子で好きな子まで来て電話番号を教えてくれて、じゃあかけようって言った時にもう一番ね本人が出てくれたらいいですけど、でまだね、付き合ってたら何時何時で約束に、そういうのではないじゃないですか、初めてドキドキして誰が出たらどうしようって、お母さんが出て、やっぱり僕もやりました、すぐ切りましたねとかあったりとかしてましたけど、
やばかったですよね、
お父さんが出た時はもうド緊張してあ、こんにちはってなったりとかもあったんじゃないです
か、今の答えそれないもんね、
ハードルがないんですよ、
そうですよね、
僕らこれを乗り越えてやっとってか、もしくは告白するためには直接顔を合わせて告白とか、まあ、中には手紙とかもありましたけど、このが今よりもコミュニケーション取るならパッと LINE で取って、で後で聞いてて別れたと聞いても、なんでどうして聞いてる感じではどうして付き合ったのか分からないっていうのもいるんですよ、好きだったのって言うと、なんかを付き合ってみるって言われたから付き合ってみたとか、
だからハードルとしては、まあ、ずいぶん、まあ、以前よりはやっぱり相当下がってるん
です
よね、あのコミュニケーションする方法もそうだし、きっかけもそうだし、
だからきっかけがそういう弱い話だなので、やっぱりすぐ別れるとか、だから一番今までで中学校のいろんな子たち話聞いた中で、はい、一人の女の子で最、中あの時は中学3年生だったかな、うんうんうん、の子が今までの彼氏は何人って言ったら16人って言ってた、はい、16人で聞いたら、最大長く付き合ったのが1ヶ月 あそれって、
それ別にやりまんじゃわ
け、いやいや全然ないです、この子も、まあもちろん可愛い子ではあるんです、はいはいはい、可愛い子であるので、で、やっぱりこの子も直接告白されて、あの告白したことはない、うんうんうん、この子が告白したことはない、されたのも1人か2人だったことで、直接の実際に好きだから付き合って、はいはい、でこの子もなんか後半っていうか聞いてる感じでは、うん、6名5、6名 番目っていうかぐらいの彼氏の後からは、うんうんうん、なんか意外とあんまり断るっていう理由がないっていうか、まず付き合ってみれば、まあ、っていう、そうそうそう、な感じの流れになってるので、だから普通だったら、この人付き合うのとかいろいろ考えて、いや付き合いませんってなるカウントがなんか増えていってるような16名いたんですよ、だからもうこの子自体もだから長く付き合って1ヶ月だから、その時僕がちょうど話聞いた時はいなくて、彼氏いなくてって、その時はもうなんか疲れたそれはなんか
生意気なこと言います
よ疲れたって言って、だから今は彼氏欲しくないっていうのが言ってたんですけど、最初16名って記録はもう どうしようこの子いろいろね、やっぱ聞いてからこの子フォローしないといけないじゃないかと思って、聞けば聞くあれすごい浅い恋愛にもなってないような、だそういうのもあったりとかもあったので、
あのちょっと話真面目なあれ話になっちゃうんですけど、その実際教育の現場で、沖縄の教育の現場で一番なんか問題になってることとか何かあります？よく最近出てくる話題とか、まあ言える範囲ですよもちろん、
今日一番、
はあ、
僕が感じてる、ああもうこれはもう今ちょっと何ですかね、教育の流れというか、うんうん、例えばまあ最近教育の授業の形態ですね、うんうんうん、が、やっぱり昔でいう黒板を使って先生が授業を一方的にして、うんうん、生徒がこれを受け取ってで授業を習って、うんうん、あとテストも自分たちを覚えてっていう流れはやっぱり良くないっていうので、まあ学校によってとかやっぱ地区によって違うと思うんですけど、僕が感じたのはアクティブラーニングっていう、はいはい、授業っていうのが今一番、うんやりましょうっていう形になってると思うんですけど、それが双方向、そうですね、双方向なので、先生が一方的に教えるんではなくて、はいはいはい、生徒が自主的に、はいはい、これってどうなのとか、うん、これ先生こうなのとかっていう感じでの授業をしていきましょうっていう流れがあるんですけど、僕と僕 の, この周りの先生たちが感じてるこの なんか今一番大変なこととか問題っていうのは、アクティブラーニングっていうことをもちろん新しいことで取り入れるとかっていうのは大変ではあるんですけど、でも一方的にやるよりは楽しく生活をやりたいんですけど、それをやるとやっぱ授業の進み具合が遅くなるので、でこの教育側からこれやってくださいって言われる割には教科書はあまり変わってないんですよ。で教科書は使ってきます。でも教科書をは今まで通り一方的に、まあ少し変わってはいるますよ、一方的だけじゃないんですけど、中基本的に先生がこうこうこうですよって授業を教えて生徒たちが習っていくって形を基本としているので、その中に途中にいろいろ混ぜて生徒たちはこういうアクティブラーニングっぽいことをするっていうのが入ってはいるんですけど、それでも行事だったりいろんな流れがあるので、授業はこの教科書に書かれている、この授業はこの何時間やってくださいっていうのを順調にいけないので、でもちろん余裕の時間というか、残りこの時間は余裕の時間があるので、それを使ってまたやったりとかってやるんですけど、それをやってもやっぱ教科書今ギリギリな状態なのにアクティブラーニングをやりなさい、だからどっちをやりやで、どう考えてもアクティブラーニングやりなさいって時に、じゃあ僕らがじゃあ教科書通りやらなくていいんですよねって言ったら、それは現場で考えてくださいっていうような意見
になって。ちなみに今何人学級なんですか。
今はもうこの学校の生徒の人数によって、はい、クラス全体人数は違うんですけど、はい、大体が35から、
結構いますね、はい、そしたら
で、だからその学年とか、はい、学校によってとか、でその学年の人数を、例えば40名超えちゃダメなの で、うんうん、で割ったりとかするので、クラスが1人生徒が転入転校するだけで減ったり増えたりとかになるので、そうなると32名とかなったりするところもあれば、39名なってるとかもあるので、
でもね、なんかアクティブラーニングというとなんか聞こえはいいんですけど要するにディスカッションが増えるわけじゃないですか、はい、でそうするとどうなんですかね、僕はその教育者なんないんで分かんないですけど、普通のなんか会議とか仕事の会議とかするにも、ディスカッションの時って人数が多くなると終わんないんですよね、
はい、
まとまんないんですよ、で経験則で言うと10人超えたらもうダメですね。
あ、
本当にディスカッションして物事を進めていこうと思うと、はいはい、10人超えるともうね収拾つかなくなっちゃうと、結論も出なくなっちゃって、まあ、それ会議に進めたら悪いって言われはするまでなんですけど、でも基本的にそんな感じがあって、ましてやその学校の場、教育の現場っていうとやっぱり生徒にもほら理解度の差がありますよね、はい、そうするとそのアクティブラーニングって言えば聞こえばいいけど、結局その質問する人はやっぱり一部の人に限られちゃって、あとなんかもう妨害者じゃない、なんか部外者じゃないけど傍観してるだけみたいな、なんかそんな感じになりそうな気がするんですけど、どうですか。
これはもう大体は主に、この授業を理解度としてはやっぱ真ん中っていうんですか、
そこを基準に考え、
基準に考えて、でだからでやり方としてただ苦手な子でも、はい、あこれこうじゃないのって意見が言いやすい形をとるっていうのが基本
です。難しいですね、はい、それ
なのでできる子、特にこの教科が得意な子っていうのは
つまんないですね、
そうなんですよ、この時間本当にいます、先生この授業意味ある
って思います、
なんか面白くないっていうのもいるんです。
そうですね、
いやもちろんそうやったらじゃあ苦手な子たちが楽しかったってやったりするか、どっちを取るかっていうのもまた難しいですから、僕としてはまあ先生方いろんなやり方があるのであれなんですけど、僕としては僕は昔というか、やり昔のやり方というかゆとりの前なので、詰め込みっていう言い方はあれかもしれないですけど、基本的にこういうこんなのがありますよ教科書習って、これで覚えてくださいってやるやり方で育ったの でこれが全部が正しいとは思わないんですけど、今実際社会に行ってる人はほぼこの形でやってきた人たち
なんですね。
でそれをじゃあこれではいけないので変えたのがよく言うゆとりという世代じゃないですか、はいはい、でその子たち本当にちょっとかわいそうだなって僕は感じるんですよ、それ子たちは、実際社会に出てあゆとり世代と言われて、いろいろ世の中から言われてる世代って彼らが悪いわけじゃないと思う
んで、そうなんですよね。いやこれね、これ言っちゃっていいかどうか分かりません、ちょっと反論というか、ちょっとしたら燃えるかもしれないこれは覚悟していますけど、はい、実はそのブラック企業って言葉があるじゃないですか、
はい、
この言葉が出たのって、はい、ゆとり世代が社会に出てからなんですよ。
あ
これはいや、いろんな議論ありますよ、これに関しては。だけど、現実論として、まあ、そういうこと言ってる人実際いるんですけど、 実際ゆとり世代っていう人が世の中に出た時からそういうのが結構この、まあ、聞かれるようになってて、なんでかっていうと追い詰められてない人が結構多いですよね、ゆとり世代っていうのは。でも仕事する時ってやっぱりある程度追い詰められるじゃないですか、はい、で追い詰められた中でやっぱり何かをこうね成果を出してみたりとかっていうのが結構あるので、それに耐えられない人がやっぱりゆとり世代にもやっぱちょっと多いのかなという気がするんですけど、まあ、もちろんそれでやっぱりねその自殺しちゃったりとかいろんな不幸な事件があったんであんまりこういうことは経験に言うべきじゃないんですけど、ただなんとなくそんな気もしますよね、
はい、火事場のクソ力っていうこと
を知らない、そうなんですよね、
ここに失敗したくないからどうしよう、一回失敗してみてまた這い上がるのもあるし、それをきつい、普通だったらこれで終われよっていう、もし上司に言われた時に、ね、自分の努力ができないけど絶対やってやるぞっていうのがあったりとかあったのが少ないっていうのがいる、このブラック企業って言葉、僕らの現場にも、まあ、今言った加藤さんの反対かもしれない、反対、はい、意見が反対で言われるんですよ、あの提案のあれと反対かもしれないですけど、僕らの現場はだって、基本、8時とか8時15分からスタートして5時ぐらい、5時までっていう勤務労働時間ですけど、はい、8時、例えば8時15分って言ったら、はい、もう始まる時間です。
そうですよね、
先生たちその時間に間に合えばいいってもんじゃないので、ね、それは、ね、大体は7時半ぐらいからいるじゃないですか、はい、
ぶっちゃけ学校一番ブラックですよね。
そうなんです
よ、それが嫌ですよね。
で公務員じゃないですか、はいはい、なので言えないじゃないですか、うんうんうん、それを世の中の皆さんが知っているのか、どこまで知っているのかっていうのが、
いやいや、
で学校が7時半とかで職員が来るじゃないですか、で、普通1時間休憩って認められてますよね、で僕らはもちろん給食っていうこのお昼時間は生徒と一緒にいるの で、はい、
ですよね、
ないですよね、で一応、建前上、はい、間に昔でいうと45分の休み時間、あれは建前上先生らも休みなんです。
そうですよね、
だけど休めるわけがないじゃないですか。
ですよね、
あ、じゃあ生徒自由にして、ね、生徒たちは休むからっていう形にとってるけど、実際何があるか分からないので、誰も休んでる先生
はほぼい
ないですよね。ましてや生徒と一緒にコミュニケーションを取る先生も、これももちろん自主的に取るっていうのはそうかもしれないけど、でも一応生徒危険とか何かあったら大丈夫かなっていう心配もあるから一緒にいるわけ
な
ので、
は
い
は
い、完全にあオフですよ、うん、完全にオフにしてくださいって例えば上から命令があればオフにできるけど、そんなのもできないんで、
ですよね、
なので、うん、でだからといって例えば4時ぐらいに授業が終わって、はい、じゃあ4時から5時はそういう休憩時間のことを後ろに持ってきてですよって言われたからといって、もう部活も始まります。
そう、部活あるありますよね。
で今基本的に部活は全員が見るので、はい、職員、
そうなんですか、はい、なんでやらなきゃいけないんだ、
少し前だと、大体基本的に男の人が部活を見て、女性はあまり見ないっていう形もありました、はいはい、ありましたというか、僕が感じてるところとか、はいはい、そういうのはありました、はい、で先輩たちから聞いてもやっぱそういう部活を見たい人が見る、はい、でもこれはいいと思うんですよ、見たい人が見るのは形はいいと思うんですけど、でもこうだと見たい人が見るって、じゃあそうしようねって言ったからといってやっぱ見れない人とか、やっぱ専門バスケの専門を知った先生がバスケを見たいっていうのがあってたもしても必ず揃ってるわけじゃないので、やっぱ違う部活を見てる先生がいるので、そう見るとじゃあ見たい人だけやりましょうっていうとできないので、じゃあもう入りましょう、そうなるとまた男性職員のみとか、ま、でなるべくそういうのないように、まあ基本的に全員が部活の、あの生徒会とか、はいはい、そういったもののあれと形がいくつかある先生たちは除外されるんですけど、基本的には全員の職員が全員部活なんです、はいはい、で、例えば結婚をしていない若い先生とか、その先生が本人ができるっていうものであれば、うん、この先生が主顧問で、他の先生は副顧問、先生主顧問の先生がちょっとできない間は顧問の先生をお願いする場合があったりとか、でとか部活の、例えば県レベルで強い生徒が部活であった場合はやっぱりちょっと人数が生徒もいたりするので、うん、はいはい、その時は顧問と副顧問を2人つける、いろんな形はあるんですけど、そういう形でなってはいるので、
ちょっと変な話ですけど、あの学校でほら割と長い休みあるじゃないですか、春休みから冬休みから夏休みがありますよね、はい、でその間もの部活があると先生も休めない、はい、
そうですね、ですなのでまだこの僕もちょっと感じるとこ最近感じたんですけど、夏休みってゆとりあるでしょって言われたことがあるんですけど、
いや一般的にそうなんか見がちなんですね、うんうん、
はい、でもないです、部活見てる子も基本的に、まあ、最低でも 4時間5時間ぐらいは部活見て
ですよね。
で残りの時間で事務処理とか仕事をするので、はいはいはい、でまた普段授業ない分やっぱ次例えば夏休みであれば次5月からのテストの準備とか、うん、授業の準備とか教材研究もしますし、また研修も入ってきます。なので本当に先生によっては夏休みの方が忙しいんですよ。ザラにですね、普段の日の方が経験していると授業の形とか今までもノウハウを持っているので、今までの作った教材とかを使って普段は動いて、はいはいはい、で授業終わったら部活見てっていうのが、夏休みになると研修とか、特にベテランになるとそれを研修を行う側になったりするので、はいはい、その研究だったり、またさっき言ったアクティブラーニングとか新しいのが入ってくると、それもまた研究もベテランの人たちが中心になるので、で研修も新しくまたいろいろやったらこうやりましょうっていう研修がどんどん入ってくるんですよ。だから
超ブラックですよね、
はい、だから夏休み、だから本当に僕らの仕事よく知らない人で、え夏休みでしょ、なんで余裕あるでしょって言われるけど、ないです。
ないですね、
はい、で5時に基本は帰れるっていうのがやっぱ多くなりますね、はいはいはい、普段は部活が後半あるので7時8時に部活終わって、うんうん、それから仕事して10時に帰るとかが普段の日なんですけど、はいはい、そうなると夏休み少し余裕が持てたりするんですけど、でも必ず学校の、その学校を知ってるとか寄ったり、うんうんうん、部活に寄ったりして、やっぱ体育館の仕様とか、うん、そういった部活と運動場の仕様とかっていうものもあれば、うんうん、場所の仕様もあれば、7時まで部活あるとかもありますし、うん、
でいいその強いクラブほどそうですよね。
そうですね、だからこのまた父兄っていうかコーチとかとかそういう系もあったりとかすると、本当にほぼ1日部活してる部活もあります。
ありますね、はい、あの有給って取れるんですか、そもそも教職員っていうのは。だって我々は、まあ、結構あの一般サラリーマンって休暇って結構取れるんで、まあ取れないとこもありますけど、僕なんか取っちゃうんですよ。取ってそれこそあの座とか言ったりするんですけど学校の先生って有給取れない、
取れないと思います。なので、はい、大体の先生が取るときは大体お子さんがいて、お子さんの病気とか何かの時で休むっていうときにやっと取れる、
あの有給消化率とか話題になります。
とっても話題になります。基本的に、はい、その繰り越しもあるんですよ、はい、うんうん、今年取れなかったのも来年までで繰り越しあるんですけど、もう簡単にもうそのまま1年たまって2年分たまって、ね、もう使えないからどんどんなくなってる先生もざらにいます。
ですよね、
うん、だから本当 に病、その先生が病気に、うん、風邪とか何かしらがこうちょっと授業続けても、うん、やっぱりちょっとひどい病気になると先生が大丈夫ってもう生徒ずつしては大変なので、
ですよね、
それを懸念してやっぱ休むとかになったり、家族の方で休むとかになる以外で、本当は権利として何か用事があったら認められるはずが、それをやっぱ授業があるから無理っていう流れはあるの で、
ね、
やっぱりあのこの家族のものっていうのはやっぱ周りがすごく、
まあ、
一時先輩から聞いた話ではやっぱそれもなんで休むの、奥さんがいるでしょって、特に男の人は見られる時代があったらしいんですけど、最近はもう全然、あ子供だったらいいよって、あんたも休みなさいって、周りはやっぱりそういう意味では少しは良くなっておりますけど、
ただ休暇取って旅行に行くなんて言った日には
もう無理ですよ。ありえ
ない
ましては僕のこの僕の担当したクラスとかの、うんうん、僕は保護者と結構コミュニケーション取るのが好きなんで、そういったもので、例えば僕が何かで休んだからといって文句が出るようなっていうのは今までないし、どっちかというとお父さんお母さん方もいや先生も休んだらいいよ、はいはい、次は1日ぐらいこうなってるっていうぐらいな、そうそうそう、もう本当にいうぐらいすごい不景とは組み合わせ取れてるんですけど、中にはやっぱ聞く話ではなんで先生休み取るっていう
なります。
だからない事情を知ってる知らない関係なく言われたり、もしくはやっぱり子供あったのか、先輩であったのが、先輩がこの息子さんが風邪をひいて、お休みして、じゃあ5年中病院連れて行ったりとかして、で一応あのこの休み取ってるんです。でこのお子さんが、まあ、風邪をひいてるけどまだ動ける感じなので、じゃあもうこの時しかないので買い物をしてるっていう、3時ぐらいに買い物した時に保護者が見て、それを学校に電話して、なんで今授業生徒がいるはずなのにこの先生は買い物してるの、これ事情云々の前の話だと思うんですよ、
はいはいはい、
これは何かあるんだろうな、先生休んでるけど休み取って、ましてお休み取ったんだろうなでいいと思うんですよ、遊んでるわけではないので、
ですね、
こういうのがもうあったりするので、はい、うん、このやっぱり 周知されてないというか、でまだ先生たちも僕もここだから言える、はいはいはい、僕も大っぴらに保護者にこんなんですよこんなんですよって言えないです。本当とっても言いたい時もあるんですよ。で指してくれて、やっぱね、父兄の方が指してくれて、先生こうでしょって言って、でそれに対しても僕らはそうなんですってやっぱはっきり言えなかったりもするので、
例えばね、あのほら教職員というのはまあ公務員じゃないですか、評価って要するに我々一般の勤め人って評価が上がれば、まあ、給料も増えるし、はい、役職も上がるし、学校の先生って評価されて給料上がるとか役職上がるとか、その例えば一足飛びに行くとかね、なんか私立はあるかもしれないけど、
最近この今評価システムというのがありまして、はい、今この流れになろうとしてその先生の仕事量 と、が例えば簡単に言えば学校に貢献、はい、生徒に貢献したのが、はいまあ、一定数超えるんであれば、評価されれば給料を上げていきましょうとか。
それ誰が評価するんですか、
は、管理職ですね。
でしょ、
先生、校長
先生。でそもそもそこがだってネックじゃないですか。
でも また段今この評価に関しては、ね、やっぱりこの流れもあるですし、はい、やっぱ、まあ、その管理職にもよりますけど、とっても見てくれる。
あ、多少はじゃあ報われるようになってるんですか。
はい、なってます
。そうです。それでもいいですね。
やはりこの評価をしてくれる、本当によく見てくれて会話をしてくれるっていう管理者もいますので、
やっぱり一概にはまあまあよくはなってる、は
い、中にはでもあれっていうのも中にもいます。
いますよね。そうなんだ
よ。僕はどっちかでアピールする顔なので大丈夫ですけど、そうなかなかそうできない先生方、周りから見てもこの先生ちょっと仕事しすぎだよなって、こんなにも貢献してるって言ってるのあるんですけど、あれこれって管理職に伝わってないんじゃない、はいはいはい、この先生すごい頑張ってるのに、なんでこの仕事割り振りとか変わらないんだろうっていうのもいます。やっぱそういう時はやっぱり、僕らの方よりも先輩だと気づいて、管理職に行ってこの改善とかもあったりはするんですけど、やっぱりなかなかその能力が持ってる人持ってない人がいっぱいいるので、もう僕はもうちょっと生徒にも先生っぽくないっていうちょっと変わった側の僕は先生なので、だから一般的に先生ってこういう人ですよねって、なんていうんですかね、皆さんがなんか偉い人って言ったらいいかもしれないけど、すごいなんかやっぱり先生はすごい先生ですよね、いい人すごい人ですよねっていうのは僕は当てはまらないので、どっちかでも生徒を楽しくやって、みんな群れ上げていきながらもうやっていくっていうのがスタンスなので、どっちかでも本当に数十年前に行ったら僕先生になれないだろうなっていうような感じがあるんですけど、ただ生徒からすればやっぱそういった先生もいるし、僕みたいなちょっと今まで先生という名前は変わってるなっていう先生もいる方がいろんなパターンがあるかもしれない。僕はまあそれだけ例えば授業とっても上手、生徒にとってもすごいっていうものもいる先生はいるので、それはその先生に任せて、僕は今言った恋愛相談とか生徒たちが今まででは先生とコミュニケーションできなかったものを、まあ、僕はそこに今までいなかった先生のにこれ持っていればいいんだったんで、僕はいっぱい話してるので、やっぱ僕の授業を今までこの教科苦手だっていう生徒が好きになったっていう生徒は、やっぱどの先生に見せても僕の割合が多いです。嫌いだったけど好きになりましたって、この1年間でやった人数のこのアンケートがですね、4月5月で、まあこれは直接のあれじゃないですけど、この事業改善、工夫改善とかっていうのがいろいろあったりとか、その事業はどんなふうにやって改善していきましょうっていう流れがある中でアンケートがあるんですけど、それで最初の評価でこの教科嫌い、はいはい、今まで苦手だとかっていう評価から最終2月3月の評価では好きになったっていうもののデータがあるんですけど、それをやっぱ他の先生方とかいろんな教科も違う先生方にしたら、これすごいよ、こんなに嫌いだった子が好きになったないよっていうぐらい、僕はそこが一番自信持ってる。
そういう意味じゃあれですよね、学校の先生っていうのはその要するに金銭欲とか、まあ、出世欲とかとはまた別のなんか報われる部分があるんですよね。
それがないと
やっぱりやってらんないですよね。そうだよね。まあでもまあそれはでもある意味教師の、まあ、教職のまあ特権というか、ね、まあ、そういうのがあるからやれるんでしょうけど、まあでもね、本当なんかいろいろ話聞いてたら、やっぱ教育の現場っていうのは大変だなって
責任
も重いし、ね、ちょっと大変だなっていう感じがしました、
ね、いろんなことをまた織り交ぜて、いろんなことをやっていかなきゃいけないと思うし、僕らも何を楽しみに見出せばいいかって言ったら、やっぱり生徒が良くなっていくっていうか、
それが一番なんだろうな、
良くなるんです、僕はもう本当に さっきの例のあれじゃないですけどこういうのも聞きながら、ね、あ、こんなこの子たちはこんなことやってるの面白いなっていうのをやりながらやってるので、
わかりました。まあいろいろとなんかすごい興味深い、なかなかね学校の先生の話聞く機会がないんで、はい、ましてね沖縄の事情なんてなかなか聞けないですから、はい、非常に興味深かったですね。まあまたちょっとねいろいろ次回またいろいろ話を聞かれればいいなと思ってます。
はい、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
ジャンピーの私もカジノに行ってみました。
ウィズカンジュン。
はい、ジャンピーの私もカジノに行ってみました。第3回です。
OK。
前回はボイペトのカジノについてお話ししました。まあ、ざっとおさらいすると、僕が見た感じボイペトで、大小はあんまりおすすめではないと。で、おすすめはやっぱバカラであると。でどうせ行くんならちょっとローカルな罵声感があるところで現生かけて旅のアクセントにしていただければなというのが前回のお話でした。で今回は僕が行ったことあるカジノではなく、これから行こうと思ってる釜山のカジノについて今日もこの方に話していただきたいと思います。というかアドバイスをいただきたいんですね。ではお願いします。
不動とこでよ、カンジュンです。はい、いや僕今日ちょっとゴリっぽくしてまして。
カンジュン先生がゴリっぽく、
今日なんていうんですか、収録にあたって、
はい、
ネットで、
はい、
要は必勝法みたいなことを、
なるほど、
どういうことみんな書いてるのかなってググってみたら、うん、レベル低いことを反対してたんですよ。
ほう、
それにゴリっぽくしてて、それであればもっと上のことをここで話そうかなと。う
ん、なるほど。じゃあネットに書いてあることの一つ上の段階、
まあ金払っていると思うんですけど、
う
ん、この放送を聞けば金払う必要ないので、
まあ、ただで、
ただで、
ただ
ただでそれ以上のことを話そうと思って。
なるほど。
はい、
あ、じゃあ勘十さんから見たら、そのネットにで金取ってるような情報は、うん、金取れるレベルじゃないよと。
レベルじゃないです。
ふざけるな、
ふざけるなと。
あ、これは怒ってますね。
はい、
ちなみにその方法っていうのは、うん、ゲームでいうと何です
か。まずルーレットから。
ルーレット、
ルーレット今回は。
おお、うん、ちなみに僕も次釜山で何をメインにやろうかと思う。ルーレットをやろうかと思ってます。
はいはいはい。
ちなみに僕あんまりルーレットの経験ないんですけど、うん、ざっとルーレットの醍醐味というか、うん、ポイントを教えていただけないでしょうか。
やっぱりルールが単純なんですけど、やっぱり人気がある。単純がゆえに、
いわゆるその玉を転がしてくるくる回っているところに転がして、どの数字に行くかをかける
かける
ゲームですよね。
だからゼロとダブルゼロがあるので、はい、実質38分の1、はい、当たる確率、うん、1つの数字にするんであれば、うん、
はい、
だけどこれを何個かかけることによって、うん、飛躍的に確率、うん、以上に上げることができる。なぜかというと、店側、ディーラーとの心理勝負で、自分が上であれば、うん、ある程度僕は勝てることができないにしても楽しく遊ぶことはできるんじゃないかなと思って。
ルーレットはゼロとダブルゼロに入った場合は、うん、ディーラーが取るんですか。
いや、そっちにもかけるところがあります。
あ、
はい、
あ、なるほど。じゃあ例えばつまりゼロにそのかけてなくてゼロが出た場合は
総取りです
、ね、総取りになる。
総取りです。
要はディーラーが一番おいしい目がゼロってこと。
ゼロ、ダブル、ゼロ、ゼロ。だけどかけてる人もいますから。
あ、は
い
はいは
い、あいうそろそろ来るだろうって時、
うん、なるほど。
そのタイミングであったりとかを教えたいなと思って。
なるほど。いわゆる大小でいうゾロ目みたいな。そういうことですね。
はいはいはい。まず、はい、なんて言うんですか、まず日本の裏カジノのルーレットの始まりから。
あ、なるほど。歴史から、
歴史から、
はい、
なぜそういうことを言うかっていうと、はい、
日本人の方が手先器用で、うん、ラスベガスとかよりレベル高いって言われてるんですよ、
そのディーラーのテクニックという、うん、
ディーラーのテクニックとか、はい、台の管理であったりとか、
あ、なるほど、うん、
要は戦後、はい、アメリカ軍の、はい、あのなんていうんですか、娯楽のために、うんうんうん、四国とかの方にルーレットを置いたというようなのがあるんですよ、
はいはいはい、
うん、で、ウィルって言ってルーレットの台、はい、ちょっとこっち見たら分かるんですけど、
ウィルっていうのは
この数字のところ、
いや丸くなってる、
そう、ボールを回した後にもう一個くるくる回ってるのが分かります、
はい、はいはいはい、分かりますね、
日本はこれ回さないんです、テクニックで勝負するからと言って、裏カジノの人たちは回さないんです、
はい、
だけど外国のは回すんです、
うんうんうん、
日本の裏カジノの話ですけど、はい、これを回してしまったらこいつは逃げたとか、そういうふうに客に判断されてしまうんです、
うん、要はその何ですか、球を転がす台を回すか回さないか、
そうですそうですそうです、
そう、回すと逃げた、
回すと逃げた、
逃げたって意味なんですか、
要は何ていうんですか、落とす、好きなところに落とせないと、うん、
なるほど、
要は
狙ったか狙ってないかが分からなくするために回すっていう、
そうですそうです、
そういう意味ですか、
そうです、ただからそれは理由がありまして、
はい、
海外で回すのは海外は許可制だからなんです、
許可制、
許可制、要は何、
はい、
ていうんですか、賭博委員会とかに許可してもらって初めて営業できるんです
よ、はい、ああなるほど、はいはいはい、
だからこれも回すように指導されてるんですよ、
うん、なるほど、
偶然性を高めるために、
はい、なるほど、
だけどあのちゃんとやっぱりやり方があるんですよ、
はいはいはい、
きちんと落とすところには落としてるんですよ、
うん、
だからカジノの1日オープンはどのように始まるのかというようなところから始めようと、
なるほど、
まずオープンの1時間半前から開店に向けて水平取るんです、
うん、
水平を取らないと偏ってしまうので、
台のレベルを取ると、
はいはい、3点水平って言って、
はい、
あのこの台があるじゃないですか、はい、それに鉄の板を乗せて、
うん、
3つ置いて水平確認します、
は
い、で、ディーラーはその日30回ぐらい投げるんです、
はいはいはい、
調子見るんです、
うんうん、
なぜかといったら天気とか、うん、お客さんの入りとかで中のお客さんがたくさん入ったら湿度が上がって、
はいはいはい、
ボールの中で変わるんです、だから今日は金曜日だから結構多いなって時は湿度上げたりとか調整して練習するんです、で大体あのそういうプレーできるディーラーになったら大体100頭のうちに 18% ぐらいピンに当てる、
あ、狙ったところに
狙ったところに
入れる、
はいはい、で大体22から 23.5 周ぐらいする、それ以上刺してしまうと台が微妙にずれてしまう、だからそれぐらい止めるように設定するんです、
はいはいはい、
それ以上だから強く回すことはないです、
なるほど、力加減、
力加減
ですね、で今の回転数の話ですね、うん、1等につき23周ぐらいの
弱、22から 23.5
の力加減で投げてる、それ以上すると
台がずれて
ずれてくる、
毎回ずれてくるんです、
なるほどな、
でちゃんと台は絨毯になってるんですけど、
はい、
下はコンクリート、
うんうんうん、
売ってるんです、
うんうん、
であるカジノが4階にあったんです、
はい、
4階に、
はい、
そしたらあの要はもう食い合いなので、うん、裏カジノっていうのは15人ぐらいできて、はい、反対側にみんなが座って見てたんです、
うん、なるほど、
台が傾くんですよ、
なるほど、
それで出た目が傾いたところで、うん、もうどんどんやられて返すこともできなくて、もう何千万近く一晩で負けたってカジノもあるんですよ、
カイジの漫画のカイジの話ですね、
いやこれだけ実際にある話です、
ビルを傾けさせて、は
い、これも人間の力で傾けさせるんです、
へ
え、あとはあの FBI の賭博詐欺セミナーとかのサイト見たら、うん、あの要はスマートフォンでこのこれを動かしてるじゃないですか、うん、これ読み取って、うん、このデータを送ってあのパソコンでプログラミングで予想させると、ああ、そこで1億円抜いたっていうイギリス人の話もあります
よ、うん、解析か、
そうです、解析だから、そういうスマートフォンとかも多分今も出したらダメだと思います、
うん
うん、で、なぜこのルーレットを置いてるかっていうと、
はい、
異常が少ないっていうふうに思われるから、
うんうん、
動いているんです、
うんうんうん、
でそこからがまた話入るんですけど、
はい、
なぜこういう話をしたかっていうと、はい、なんていうんですか、やっぱ偶然だろうっていうふうに思ってるかもしれませんけど、
すべてに理由がある、
すべてに理由があって、あの38分の1ではない、
うん、
でも心理戦のやり取りで、あの確率っていうのは、ルーレットに関してはかなり上げることができる、
分母
を
小さくできる、
小さくできる、小さくできる、
相手の考えが読めれば、
読めれば読めれば読めれば、
その読み方を今から無料で教えてくれる、
はいはい、無料で教えます。
それがもの、はい、私もカジノに行ってみました、はい、すごいとこですね。
突破で、例えば、
はい、
じゃあアメリカ、
はい、
ラスベガス、
はい、
例えば例に出しましょう、
はい、
慣れてない人はゼロとダブルゼロに置かないんです、
うん、
上の方にあるんで、うん、これを見てもらえば分かるんですけど、うん、あ、こっちですこっち、はい、これを見てもらえば分かるんですけど、ゼロとダブルゼロには置かないんです、うん、こっちメインと思ってるから置かないんです、
うんうん、ああ、なるほど、
はいはいはい、
今感じさんが説明してくれてるな、
うん、
ルーレットのベットする台の表というか、
うん、
の数字が羅列してある、ここにベットコインを置くみたいな台があって、ゼロの部分は上の方というか、パッと見素人の人が見るとここにかけていいのかかけてよくないのか分かんないという意味ですよね。
実際僕もあの昔ラスベガス結構、まあ、仕事絡みで行ってルーレットをやってたりしてたんですけども、実際これゼロっていうのはこれを見ると患者さんのおっしゃる通り置いてはいけないようなゾーンにしか見えないですよね、うん、その下のやっぱ赤と黒がついてるところにやっぱり皆さん多分僕みたいな素人がやっぱり置いてしまうと思うんですよね、
は
い、
あとは来ないだろうみたいな、
うん、
特別何がないか
に、うん、
ということで、あのなんていうんですか、皆さん置かないんですけど、うん、実はそこは一番のポイントになってまして、
うん
うん、なんていうんですか、大体ディーラーはダブルゼロ付近を、
はい
はい、あの狙おうとするんです。
それは何でなんですか。
それは何て言うんですかね、要は真ん中の列があるじゃないですか、
はい、
258ってある、うん、こっちに大体素人がたくさん4人とかいたらこっちに並べてしまうんです。
台を見たら、台をかける、台を見て数字が、はい、大体3列の、
はい、真ん中、
真ん中の列にかけたがるってことですか。
かけたがる、なぜかというと、
はい、
こっちを置いたら2分の1、
はい、
線の真ん中に置いたら16、17、
はい、
でその真ん中に置いたら、2分の1もらえる、で13、14、16、17のこっちの点に置いたら4分の1もらえるというふうに、なんていうんですか、リスク分散できると思っているので、皆さんこちらに置きたがるんです。こちらに、でこちらを中心に置きたがるんです。
要は真ん中にあたりにかけた方がいろんなリスクヘッジのパターンがあるから、その人の心理としては真ん中付近にかけたがると。
そうです、そうです、はい、でそうやって誤解してるんですけど、
はい、
だからあのディーラーっていうのはあのダブルゼロの付近に狙うんです、
うん、なるほど。じゃあそのみんながかけたがるところを、から遠ざけるようなところをディーラーが狙ってるということですね。
そうです、そうです、そうです、
なるほど。
それで、ダブルゼロ周辺見てもらったら分かると思うんですけど、はい、23の数字、今丸い数字、うんうん、ルーレット見てるんですけど、
はい、これは対になってるってことですか。
で0と1と36は、うん、2は反対、
なるほど、
というふうになってるんですけど、うん、
対角線上に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていうふうにルーレットはなってるってことですね、
はいはいはい、
数字の置き方
で23から5まで、
はい、
23はどこだったか
な、23、
23、23から、
5、
こっち、
はい、
こっちまでは、15の目があるんですけど、
はい、
10個あるんです、
はい、
あれがなんていうんですか、あ、すいません間違えました、はい、22から
22から
4の間、
4の間、はい、
がセンターラインの数字は2つです。0、こっちから22から4の間、
はい、
だからこっちは真ん中多くかけるって言ったじゃないですか、
はい、
多くの人がかけるからこっちは寄って狙わない。
なるほど、
センターラインの数字が4つしかないんです。
なるほど、
つまりセンターラインの数字が 8.6% しかないんです、
うんうんうん、確率で
言うと、確率で言うと、だからこっちにかけて、うん、両側にかけると、うん、75% 数字が出るようになってるんです。
要は別途する羅列されてる数字のみんながかけたがる真ん中のラインの数字は実際ルーレットのあの円の中には当たりにくい配置になってる
んですね。そうです、そうです、そうです、当たりにくい配置になってるんですよ。
でその逆が
逆
のダブルゼロの周りの数字はかける台で言ったら端の方にな
る。端の方です。はい。
端両列ってことですかね。
両列。
はい、両列。
こっちの両列。真ん中じゃないところ。
真ん中じゃないところに配置されている率が高
い。だいたい、はい、高い時であれば 75% になるんです。
両列。
縦の
縦
両列に 75% 配置されてるんです。ダブルゼロの周りが。
狙うとしたらじゃあダブルゼロ近辺に、うん。狙いを定めた方のが率が高いっていうことになるわけですね。
はい、そうです、そうです。でラスベガスの場合であれば、うん、あのベッド初めに犯すんですよ、うん、でディーラーは一瞬で計算するんです。
あ、なるほど。
真ん中にたくさん置かれてるな、じゃあ今回はあっちにしよう。
そうか、常にその状況を見ながら、
状況見ながら、で逆にですよ、真ん中がほとんど空いてるなと、うん、これはダブルゼロ周辺に落としたら、うん、あの店が損するじゃないですか。そしたらゼロ周辺を狙ってくるんです。そういうのを見ながらやったら結構勝ちやすいんじゃないかな
と。じゃあ今の分かりやすく言うと、うん、そのラスベガスの場合はみんながベットしてからディーラーが回すということですね。
回すんです、はい、
そのベット具合を見てディーラーがどこを狙うかを読めと、
はい、で、あのみんな、
はい、
なんていうんですか、大体うんって思ってるんですけど、うんうんうん、数字見て書いたりしてるんですけど、うん、違うんですよ、
うんじゃない、
みんなが書けてるところを見てディーラーは計算してるんですよ、うん、恐ろしく計算早いんですよ、でこっちがあの両方、うん、真ん中以外のところがたくさん並んでたら、うん、真ん中に書けるべきです、
うんうん、なるほど。
真ん中中心に並んでるんであれば、うん、こっちの左右に分散して書けたら、うん、勝率がかなり上がります。
でも、 すごいですね、ディーラーは。やっぱりその結構みんなランダムにかける場合が多いじゃないですか、
はいはい、
それはやっぱりディーラーは瞬時に判断して、うん、まあ、ここら辺が一番いいんじゃないかっていうところで、そこを狙って投げていくわけですよね、
はいはい、そうです、そうです、
まあ、すごいわ。
じゃあかける場合はみんな見つつ一番最後に置くのがいい、
うん、そうです、そうです。だから何が言いたいかというと、もちろんギャンブルだから負けることが多いと思うんですけど、うん、そういうディーラーの背景とか、うん、そういうのを、あと計算とか、うん、そういうのを知ったらさらに勝つ確率が、う
ん、前患者さん言ってたのは、最初はそのお客さんに気持ちいいその思いをさせたいんで、うんうん、まあ、いわゆるそのスタートの時ってお客にこの小勝ちをさせるってい
うのが
ね、でいいところでそのガッソリ
ガッソリガッソリ、
はいはいはい、要はそのタイミングがまあ、大事だよと
思って、
そのガッソリ行くタイミングが分かった時に、うん、お客さんがかけてる逆張りをすると、うんうんうん、勝つ確率が高くなるよ、そういうことですよね。
そうです
よ。チャンピオン&プサンでこれちょっと、うん、質問いいですか、
うん、はいはい、
真剣だ。
プサンは、うん、あの僕ネットで調べた情報だと、うん、回ってる途中までベットしていい、
いや、ノーマーベッドって
、ノーマーベッドで言うまでベッドしていい、
うんうんうんうん、
この場合、この方法は使えるんですか。
この場合は、この方法は使えないです。
使えない、
はい。
じゃあ今度僕が行くプサン
っていうやつ使えない
です。ここは
使えない、
あの、なんていうんですか、はい、まず、どこにプサン、韓国で、
はい、
じゃあどこまで調整しているのか、
うん、
っていうことを、うん、まずこっちの価値の方が24時間営業なのか、
24時間
、
はい、
で人の入りとか、うん、そういうのを見て増えてきたかとか、うんうんうん、手元が狂う時間が絶対あるので、
なるほど、
あの、なんていうんですか、さっき言ったように、うん、湿度だから裏カジノの話したんですけど、うん、湿度が上がったりとか、うん、暑くなってきたなって感じた時に、うん、ディーラーの手元狂うんです、
うんうん、
その時はやっぱ楽なゼロとかダブルゼロ方面を狙うので、う
ん、なるほど、
その周辺だけ、
なるほど、
落ちる傾向もあるんですよ。
なるほど。
だからそういう風にやっていけばいいと思います。
ディーラーがちょっと疲れてきた頃合いであれば、そのゼロとかゼロ W をの付近に貼れば勝率としては高くなる。
高くなります。
でもしここがきちっとしてるカジノであれば、きちっと水平取ってると思うんですよ。だけどそういうところあるかなと。あと何階にあるかカジノは。
そっか、
だいたい上ですもん
ね。上ですよね。ルーレットがあって、一応とりあえずコンクリートで固めてるんですけど、まあ変な話、韓国の建物ちょっと傾いてるんですよ。だから僕は勝ちやすいんじゃないかな。
最近珍しく韓国の地震がありましたからね。
はいはい。
なるほどね。
どうしても傾いたら数字が寄ってしまうんですよ。
でそういう意味ではチャンピーさ、やっぱり初日ってやっぱ様子見だよね。
そういうことですよね。
そうだよね。でそこでちょっと、まあ、捨て金、ね、ちょいちょい小金使って、で様子を見て2日目に勝負だよね。
なるほど。
あと天気とかも。
あそうだよね。
じゃあ軽くまとめると、要は肝はゼロ、ダブルゼロ、そこが肝、で、やっぱりこれはか他のゲームと変わらず場の雰囲気とディーラーの雰囲気、それプラスあれですよね、その日の流れと天気でディーラーがどうしたいのかをちゃんと観察してから勝負をしろって。
あとディーラーの腕を見るために、さっき言った20回して、ちゃんと
22から
23.5 なんで、その範囲で収まってるか。
なるほど、なるほど。
これが30とかなってるようだったら、コンディーラーも使えないので。
なるほど、
やれるんですよ。
あ、なるほど。
だからちゃんとよく見て数えて、あ、12345って数えて、あ、22回だったな、22回よりちょっと多かったなとか、それがもう極端に少なくなって18とか、そういう30とかなってるようであれば、もうこいつはもうダメダメなんで、
逆にこっちにチャンスがある。
そうですそうです。なるほど。
これはちょっとかなり楽しみになって
ますこれもう勝ったら大変だよ、幹事さん
が勝ったら
コンサルティング料だけで
ねえ、本当に
という感じで、今回は幹事さんにルーレットのポイントアドバイスいただきました。
でこれはもうあの皆さん、あの他ネットで書かれていることはこれ以上のことは絶対いない。
なるほど。
ので何とでも聞いてくれたら嬉しいですね。
じゃあこれの理論をベースにね、チャンピーがじゃあ
次回はこの理論をベースに実践編です、実践と結果報告、それをお楽しみに。ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。